はい、皆さんこんばんは。今週も聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今日は使徒の働き17章と18章輪読していきたいと思うんですけれども、はい、9時になりましたね。ちょっと待ちたいと思います。はい、この間の日曜日にハーベストタイムの中川先生が、インターネット礼拝の中で女の被り物のことについてねお話しされてたんですね。で、私ちょうど何回か前かの聖書輪読会の時にもサンビさんとお話し してたんですけど、あの女の被り物についてですね、ちょっと私すごい気になってて、ちょうどタイムリーにその話が合ってたんですよ。非常にそれが面白かったんで、結論から言うと私次回から礼拝はスカーフ被ろうと思ってますもう本当に感動したこの間の話は。はい、まあその話はまた、いつかお話ししたいと思うんですけれども、はい。こんばんは、サミさん。お、今日はちょっと入らないな。一回ちょっと退出されて、もう一回入り直していただけますでしょうか。はい。お声がちょっと聞こえないですね。桜がね、咲きましたね、ついにね。先週末。待つぐらいからな、かな、福岡は。この季節に桜っていうのは珍しいんじゃないかな。ちょうどほら今、新入社員みたいな感じで、リクルートスーツっていうか、スーツ着てるね、若い方がこう、入社式とかに出られてるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう時期にね、4月の初頭に桜が咲くって、もうちょっと普通、ほら、卒業式とかもうちょっと前、3月じゃないですか。この季節に桜っていうのはなんか、珍しいっていうかね、いいなっていうふうに思ったんですけれども。こんばんは。
こんばんは。聞こえますか？
はい。聞こえるようになりました。
はい。
ボブちゃんが来ないんですよね。おかしいな。一応
待ってみましょう
一応あれしたんですけれど、さっきちょっとちょろっと話したんですけど、中川先生がこの間のねイースターの時にインターネット礼拝で YouTube で見れるんですけどね、それ女の被り物についてですね、
はい、
今まで私は間違ってましたっていうちょっと認識を変えましたっておっしゃって、
教えて。
後でリンク貼っときますけど、私の話を聞くより多分中川先生の話聞くと、その理由っていうのがね、
うん、
まあ、いくつかあるんですけど、まず、その、創造の秩序っていうところで、その男とか女とかね、ああいうこの序列ですよね。男は、はい、男の頭は、すべての男の頭は、キリストじゃないですか。第一コリント。
はい、
11章でしたかね、女の被り物の話は。で、うん、女の頭は夫じゃないですか。男ですよね。はい、で、あの辺っていうのは、やっぱりその時代背景とか文化とかいうところで語られることが多いし、うん、自分も、その、中川先生おっしゃるには、その文化的な背景があるから、うん、まあ、今の女性っていうのはそこに被り物を被るという必要性はないっていう風な形で教えていらしたみたいなんですけれども、うん、まあでも、やっぱりその、うん、今回その自分は認識を変えましたっておっしゃって、最後の結論のところで、また、実際の集会があった時に女性が、スカーフとか、そういう被り物をして来られることを歓迎いたしますっていうふうにおっしゃって終わったんです。はい。それはあとね、 天使、うん、天使との関係もあったな、それ、それで。うん、天使が、うん、要するに、神様とか、まあ、イエス様も神様だけど、神様とかイエス様とか、うん、見つかりは、うん、その礼拝っていうのはもう、そもそもが、何のためにするかっていうと、神様の栄光を表すために、私たちが行うことじゃないですか。う
ん、はい。
で、それを、神様、イエス様っていうのは、もう、興味を持って、関心を持って、そこで見ておられる。その、はい、どのように人間が礼拝に臨み、どのように礼拝を捧げているかっていうことを、毎回神様は、よくご覧になっていると。で、はい、そこに天使も見てると。
はい。
それ聖書に書いてあるじゃないですか、その、あの天使が見てる。で、そこに、プラス、なんか第一テモテの聖句も引用されてたんですけど、第一テモテの5章21節かな。
うん。
から、その、見つかいって、その人間になったこともないし、まあ、神様に仕えるために、神と人に仕えるために、いる存在だと思うんですけれども、
はい。
彼らは、人間が神様にどのように従順になっているかっていうところを、
うん
うん、人間の姿を通して学んでるそうなんですよ。
うん、
学んでいるから、だから、うん、やっぱりその姿勢として、私は、うん、教会でそうやってこう、なんていうかな、なんていうかな、礼拝の時に女が、なんとかかんとか意見を言うなっていうふうなことに、まあ、反感を持つんだけど、反感を持つっていうこと自体がそれはもう間違いなんだろうけど、やはりその、スカーフを被ることによって、うん、女は、ちゃんと神様の言いつけに言ってる、おっしゃってることに従って、そして神様の創造の秩序にも従っているっていう姿をこう見せるっていうのを、神様をはじめ、
うん、
天使も見てるんだよっていうところも話もされてたかな。うん、ちょっと私うまく伝えられないんですけど、あ、なるほどなと思って、そうだ、私たちの姿は目には見えないけども、多くのその天使とかがこう、見てるんだなっていうふうに、そこに臨在して、
うん、
どういうふうにしてるかなっていうのを見て、そして学んで、従順というものを学んでるっていうのがなんかすごく、あ、そうなんだと思って、それで、ちょっと、もう、レースのカトリックの人がっていうのはあれちょっと持ってないから、スカーフとかだったらあるから大きなね、うん、ああいうのを被って、見ようかなっていうふうに思いました。はい。
ちょっと目立つ、あんまり目立つんじゃないですか。
そうそうそう。そういうふうにほら、もうちゃんとそういうふうなのやってる教会だったらあれなんだけど、私ほら、ちょうどほら、うん、放送室に入ってるから。
見えない人が
見ること、ね。目立たないからいいかなと思って、神様しかわかんないかなと思ったんですよね。ちょっともぐちゃんが、来ないので、もう始めちゃいましょうかね。
はい。
はい。今日は、使徒の働きの17章ですね。はい。じゃあ、賛美さん、先にお願いいたします。
はい。17章、はい。パオロとシラスは、アンピポリスとアポロニアを通って、テサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。
パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって、聖書に基づいて彼らと論じ合った。
そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私はあなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。
彼らのうちのある者たちは納得して、パウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシア人たちや、かなりの数の有力な婦人たちも同様であった。
ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいる なら、あ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。
しかし、二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちが、ここにも来ています。
ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カエサルの朝食に背く行いをしています。
これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。
役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。
兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の街道に入っていった。
この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。
それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またキリシアの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。
ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こした。
そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまった。
パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いた。
さてパウロはアテネで二人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。
それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。
エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。
そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。
私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。
アテネ人もそこに滞在する他国人も皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。
パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。
道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。
この世界とその中にあるすべてのものを作りになった神は、天地の主ですから、手で作られた宮をお住みにはなりません。
また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。
神は一人の人からあらゆる民を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。
それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。 確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。
私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。
そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。
神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。
なぜなら神は日を定めて、お立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。
死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。
こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い、信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官、デオヌシオ、タマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。
18章。その後、パウロはアテネを去ってコリントに行った。
そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、
自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。
パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシア人を説得しようとした。
シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人に証しした。
しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の地はあなた方の頭上に振りかかれ。私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。
そしてそこを去って、ティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。
街道司クリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。
あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。
私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。
そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて、彼らの間で神の御言葉を教え続けた。
ところがガリオがアカイアの地方総督であったとき、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていって、
この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしています、と言った。
パウロは口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げるが。
言葉や名称やあなた方の律法に関する問題であれば、自分たちで解決するがよい。私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。
そうして彼らを法廷から追い出した。
そこで皆は街道司ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。 ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。
パウロはなおしばらく滞在してから、兄弟たちに別れをつけて、シリアへ向けて船で出発した。プリスギラとアケラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクラヤで髪を剃った。
彼らがエペソに着くと、パウロは二人を残し、自分だけ街道に入って、ユダヤ人たちと論じ合った。
人々はもっと長く留まるように頼んだが、パウロは聞き入れず。
神の御心なら、またあなた方のところに戻ってきます。と言って別れを告げ、エペソから船でした。
それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。
パウロはアンティオキアにしばらく滞在したの後、また出発し、ガラテアの地方やフィリギアを次々に巡って、すべての弟子たちに力づけた。
さて、
すいません。
アレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。
この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。
彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスギラとアキラは彼を脇に呼んで、神の道をもっと正確に説明した。
アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。
聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。アーメン。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
の、17章の11節の、この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたっていうのは、よく聞きますね。はい、
聞きますね、本当に、
うんうん。こういう姿勢が大事ですよね。こう、鵜呑みにするんじゃなくて、本当に、
そうそう。
に書いてるのかなって、パッと調べるっていうのが、本当に、うんうん、この人
たち。まるで、まるでサキさんじゃないですか。サキさん、ベレアの人みたいに、いつも、果たしてその通りかどうかみたいな。そんな姿勢。
ちゃんと勉強して、ね。いやいやいや、全然、そんな、もう足元にも及ばないんですけど、でも、こういう姿勢がとっても大事だよっていうところで、この聖句を引用されますよね、よくね。
よく引用されますね。で、これもよく暗唱聖句として覚えるからね。
はい、覚えなきゃいけないです、ね。本当に、ね、サンビさんと私は今年から暗唱聖句って言って、サンビさんの方から一つお題が出て一週間かけて一つ覚えるようにっていう感じでやってるんですけど、本当にいいですよね、あれね。
いいですよ、やっぱり。
いいね、頭の体操にもなるし。なんか暗記するっていうのは、今特にこうスマートフォンの時代になってるからね。
そうそう。
なんていうかな。なんでも、例えば、私今仕事で、例えば掲示物とかがあると、以前はね、一生懸命こう、うん、まあ、メモをしたりとか、やってたのが、今便利だから写真でパッと撮れるじゃないですか。
そうね。
で、それでメモに残せとけるから、まあなんかその日でもう、なくなってもいいような、忘れてもいいような情報だったら、それでもいいんでしょうけども、 そういうことで、なんていうかな、頭使わなくなってしまったからね。
そうね。前はね、友達の、まあ、あの、友達の家の電話番号とか、この携帯がないときは、
はい、
よく覚えてたのね。
覚えてた、覚えてた。もぐちゃんなんかあれですよ、もう自分のスマートフォンの番号も覚えてない。
あの、それは私もね、パッと出ない時があるの。聞かれた時に。うん。うん、
そうね。うん、まあ、ね、本当あの、家の電話固定電話の番号とかだったらね、一生懸命覚えてたけど、スマートフォンの番号っていうのはね、やっぱり、スマートフォンになって覚えなくなりましたね。本当そういうのはあるな、
うん。だから頭使わなくなるから、単だね。
そうよ。だからもう、どんどんどんどんね、この、本当に思うもんね、この聖書とか読むと、もう、最初の頃のお話なんて多分最初はこう、口伝ですよね。
うん。
だから、口伝だからいい加減なんじゃないかなっていうんじゃなくて、いや、口伝だからこそ、ものすごい集中して覚えて、叩き込まれてたんじゃないかなっていうふうに、認識が変わりましたよね。うん、特にあと、系図とかね。で、頭の中にあるものっていうのは絶対人に盗まれないから、本当に財産になるし、本当に聖書なんか、やっぱり、特にあの、ユダヤ人の方もなんか、もう、なんて言うんでしょう。国がなかった時はね、こう、うん、すぐ迫害にあったら、また国を出て別の国に行かなければいけないっていう生活をされていて、それでもすごく教育熱心に なられたっていう話も聞きましたよね。あ、サミさんおっしゃってたんだっけ。頭の中にあるものは盗まれないからって言ってね。
はい。
それもなんかすごいなと思ったし、ほんと頭使う。字を忘れたらすぐスマホで検索するしね。
そう、字もあんまり書けなくなるでしょ
う。そう。以前は全部手書きだったのにね。
そうそうそう。
私今ね、一つやってみようかなと思ってる企画が一つあるんですけれども。
はい。
YouTube でね、ちょっとやるかどうかわかんないんですけど、実際は。はい、あの、ASMR っていう、ま、サミさんにも言ったわけです。ASMR っていう言葉を知って、それは、うん、あの、音？
はい。
音、すごく心地よくなるような、はい、音ってあるじゃないですか。で、そういうのを、こう、YouTube でアップしてらっしゃる方のを見たんですね。
はい。
で、その、人が心地いいと思う音っていうのは多分、人それぞれかなり幅があって違うとは思うんですけれども、
はい。
例えば、そうですね、あの、
雨の音と
か。雨の音が、そうそう、雨の音が好きっていう人もいるだろうし、あと、まあ私はあんまり好きじゃないんだけど、あの、例えばおせんべいをボリッボリッと噛む音みたいなのとか、あと、そうですね、ハイヒールでコツコツとこう歩く音とか、ああいうふうな、なんか、人がなんかこう、まあ、好き好きはいろいろ違うとは思うんですけれども、そういうふうなのをなんか、集めて、こう、アップしてらっしゃる方っていうのがいてね。で、うん、そういえば、じゃあ、聖書を、例えば、あの、筆記する音が好きな人もいるんですよね。
うん、私はそれ聞けない。
好きじゃない。紙になんか字を書く音って
。紙に何かこう書いたり、なんか、よくあったでしょ？こう、黒板に爪でこう。
ああの音は嫌いですよね。黒板のキーの音は嫌いだけど、あのね、それをね、なんかね、出してる方がいて、高校生だったかな？が、万年筆で、なんか紙に字を書いてる音。で、ずっとなんか書いてる内容は、なんか歌の歌詞かなんかを書いてらしたんですけど、それをこう、まあ、字を書いてる様子と、その方はとても字が上手だったからね、いいんだけど、私は字があんまり綺麗じゃないんだけど、 私が好きな音は、紙に鉛筆で書く音？
私なんか苦手。
あ、そうなんだ。だからそれ好きな人にはいいかなと思ったんですよ。うん、聖書をこう、朗読するっていうのはたくさんいるけど、紙になんかこう書く音が好きな人が、こう、なんか寝ながら聞くにはいいかなと思って。
そう。
目からそう言うと聖書の、あれがなんか字も入ってくるだろうし、なんかそれはそれで面白いかなというふうにも思ったんですよね。うん、で、それ検索したら聖書をこう書き写すのを、うん、アップしてる人は今のところは見受けられなかったので、うん、まあ、新しくていいか。
いいと思いますよ。それ自分のためにも、
うん、
書き写すことを筆写と言わないんですか？
筆写、書き写すですよね。筆写。
はいはい。韓国は、こう、聖書筆写する人が多いから、
あ、そうなんだ。
そういうノートも売ってるんですよ。
それいいですね。日本だと、例えば、般若心経を写す。あれは100円ショップにも売ってますけど、あれをこう筆で写すのはね。
うん、
だけど、聖書ってまあ、そもそもが聖書にあんまり親しむ人がいないからね。それはないんだけど、うん、そう、韓国はやっぱりクリスチャン人口が多いから、そういったこう、専門のノートとかね。
その専門のノートは、もう本当に、書き写した後は、聖書みたいになるんですよ、それが。形がね、聖書の形してるからね。
はいはいはい。
うん、なんか、自分の聖書になるわけね。
ああ、いいですね。
そんなものもある。
なるほどね。私がね、聖書ね、勉強するときにね、思ったのがね、アメリカのクリスチャンの方の動画を見たことがあったんですね、以前ね。それは、もう、余白がすごいたくさんある聖書？
はい。
なんかいろいろ、まあ、私が使ってる聖書も、まあ、白いところは若干あるんだけども、もうもっといろいろ書き込みたいときに、うん、そういう勉強したりするときに、はいはい、どんどんその聖書に書き込んだりするにはちょっと狭いなっていうような感じだけど、うん、このアメリカはそういうふうなのがやっぱりクリスチャン人口が多いからあるんだろうなと思って、
はい
はい、いいなと思ったんだけど、日本にはないからね。
うん、
それで、まあ、そういうふうに自分で写したものだったら、ねいくらでも後で書き込んで使えたりするかもしれませんね。うん、
そうね。
ねまあ、
まあ、チャレンジしてみたら？
そうね。サンディさん聞けないよね。音消して。
音消聞いたらいいじゃないですか。
ね、音消してみたら。
見たら、はい。
それをね、縦書きにしようか、横書きにしようかとかね、いろ
いろ。ね、そうね。
縦にね、書いた方が、日本語っていうのは縦に書いた方が、早くは書けるんですよ。やっぱ縦に書くような文字だからね。だけど、私が見たその高校生が歌の歌詞を書いてる子は、横書きで書いてましたね。で筆記用具も万年筆もいいなとも思ったけど、私やっぱり鉛筆の音が好きだから鉛筆にしようかな。万年筆の音はどうですか、サンビさん。嫌い？
私ね、なんか書くのを聞くのはあんまり
好きじゃない。
なんかとよく鳥肌が立ちます。
ボールペンもダメですか？ボールペンの音。
ボールペンはいいんだけど、それはあんまりね、違和感がないんですけど。
はい、ボールペンは違和感ない。
うん、ボールペンは違和感がないんですよ。
あ、
でも、鉛筆とか万年筆とかは、もっと音がするじゃん。
確かに。
うん。だから、それは、私前ね、なんか字が上手な人の、あれ、すごいもう、まるで印刷したように書く人がいて、はい、女性がね。
はい。
だから、その女性は、ペンで、万年筆じゃなくて、ペンあるでしょ、ペン。
ペン。
インクにつけて書く。
はいはいはい、わかりました。
はい。
ちょいちょいってつけなきゃいけないやつ。
はい。インクにこうね、つけながら。あれで書いてて字があまりにも上手だったので、ちょっと見てたんですけど、やっぱ音消して見てたよ。
あ、やっぱ紙をこうちょっと引っかくようなね、要素がありますよね、はい。ボールペンはそうね、ボールが転がってるから、あんまり引っかくってる感じじゃないですね。
はい、はい。でも、やっぱりなんかその音が好きで見る人がいるから、鉛筆とかね、そういうのがいいかもしれませんよね。
いろいろじゃあ、うん、いろんな筆記用具で試して、ちょっと検討しますね。ありがとうございます。じゃあ、さっき最初の冒頭に言った、女の被り物の話は、また、はい、また、もう一回、ちょっと探して送るかもしれません。はい、その話をいたしますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お疲れ様でした。
はい。失礼いたします。
はい。